ラジオ、ラジオ35分。
はい、今回のラジオ35分は2023年最初のイベントとして行われる大森克己スライドショー山の音の著者大森克己さんにお話を聞きました。大森さんは写真家として知られているのですが、昨年山の音というタイトルのエッセイや日記などの文章をまとめた本を出版されました。スタジオ35分ではこの観光記念イベントとして大森克己スライドショーを1月18日から行うということで、大森さん自身や本についてお話をしてもらいましたのでお聞きください。じゃあまず大森さんのプロフィールを僕が読みます。
はい、はい。
大森克己、1963年兵庫県神戸市生まれ、日本大学芸術学部写真学科中退、スタジオ恵比寿を経て1987年よりフリーランスとして活動を始める。写真家としての作家活動に加えて雑誌やウェブマガジンでの仕事、エッセイの執筆など多岐にわたって活動しているという、まあこれ本当すごい一番僕が探した簡潔なプロフィールだったんですけど、
はい、まあそうですね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あれ今日は自宅ですよね。
はい、今日は自宅です。
浦安の、
はい、新浦安の本の中にうちの周りのことは出てきますね、ちょっとね、はい。
浦安はで大森さんは、63年、本当ちょうど僕の10違うんですよ。僕、73年で。
やばいね、もうね。
あんま、ね、変わんないですけど。はい、で、神戸生まれ。
はい、そうです。
神戸どんぐらいいたんですか、ちなみに。
神戸で生まれ、神戸に住んだのはとっても短くて、
はい、
1年ぐらい、神戸で生まれて、明石、明石市、宝塚市、うん、だからまあ京阪神で、うん、18までですね、高校3年までいて、
うん、
で、18歳の春、大学に入学するために東京に出てきて以来ずっと、東京近郊、東京および東京近郊にずっといるって感じですね。
なるほど。まあそれが日芸の写真学科に入学ってことですよね。
はい、そうです。
に出てくるきっかけが。
きっかけはそうですね。はい。
なるほど。中退なんですね。
中退です。長いですね。勉強嫌いだったんです。
なんか、どんな感じだったんですか、日芸の、その日芸時代っていうか。
いやいや、なんか、口だけで、生意気な学生だったと思いますけど。でもまあ可愛いとこもあったと思います、うん、今みたいに、うん、なんというか写真も、
うん、
現代美術も、
うん、
多分確立してなかったから、
うん、
知らないものがいっぱいあったのではないでしょうか。知らないものっていうかどこに行くかもう分からず、いろんなことを見ていろんなことをやってました。いろんなことやってたっていうか、写真はまあ撮ったけど、大学の時はそんなに撮ってないですね。
そもそも大森さんって、その写真始めるのっていつなんですか？
これまあ難しいですけど、初めて自分でシャッターをしたのは小学校4年生とか5年生ぐらいに、うん、まあうちの父が、写真が趣味で、カメラがあって、うちで現像したりしてたんですよね。
もうそこまでやってたの、お父さんが。
そうそう、大学の時にね、写真部に入ってたらしいんですよ、うちの父は。で、だから現像、親父が、といってもまあ、簡単な、僕が生まれてた時はもう、引き伸ばしとかはうちでやってなくて、フィルム現像やってたんですけど、風呂場でこう、現像してる姿というか、この間撮ったフィルムがこんな風になるんだっていうのは小学校高学年ぐらいに分かってたっていうか、それがすごい面白かったですよね。
なるほど。
で、父もそうだし、おじとかも写真がまあ多分好きで、祖父 とかおじのうちにあの写真のアルバムがたくさんあって、それがすごい見るのが好きでしたっていうのが、そのあたりがきっかけかな。
じゃあ、うん、カメラもお父さんのカメラとか。
そうですね、最初はそうです。それであと友達と鉄道を撮りに行ったりとかできちゃうんです。はい、そうそう。
鉄オタ的なとこあったんですか？
いや、オタまで行ってないですけど、ただもう旅はだから好きだったんだと思います。旅っていうか、どっか行くのが好きだし、
まあ、中学生とか高校生だから、
そう、あとブルートレインとかあるじゃないですか。で、あれがこう例えば大阪から九州に行ったりとか、あるいは西から来た特急電車が東京に行くとかっていう、そのなんかロマンっていうか、そこに勝手にロマンを感じてたので、はい、旅に対する憧れとかは結構ちっちゃい時があったかも。
それは実際にはその時は乗ってはいない？
乗っていないですね。ただ、新幹線乗ったな。当時、横浜におばが住んでたりして、夏休みに行ったりした時に超興奮はしましたけど、寝台車は乗れなかったですね。
なるほど。うん、
まあ、だからそれが70年代末っていうか、
70年代
とか、70年代とか。82年に大学入ってるんですよ。
82年か。
はい、めっちゃ古いな。こういう話し方をするとめっちゃ古いっすよね。
はい、82年って言ったら40年前ですか。
そうっすよ。で、あと、すごい幸宏さん亡くなって悲しいっすけど、YMO がめっちゃ流行ったのが、確か多分、高1とか中3とか、それぐらいだったと思います。
うん、多分そんぐらい10違うか。僕、小学校の運動会でライディング、
ライディングかかってた。
しました。
で、その頃にだからパンクとか、ブルースミュージック、ブルースとか、そういう海外、欧米の音楽に目覚めたのも、だから、70年代末から80年代頭ですよね。
なるほど。じゃあもう、音楽も写真もやっぱ同時に興味があったっていう感じです
ね。そうですね。だから、高校の時知ってた写真家っていうと、キャパとかになるのかな。あとは、月刊プレイボーイとか、ゴロとか、ゴロっていう雑誌があって、女の子のグラビアが載ってるような雑誌とか、見るじゃないですか。で、そういう、カメラマンっていうイメージと、キャパみたいな報道カメラマンと、アート的な人はいるとは思っていたけど、だからロバート・フランクとかダイアン・アバスとかを知るのは大学入ってからだと思います。で、大学に入った年に、最初池袋の近くに住んでたんですけど、
椎名町、
その時に、
椎名町って言ってましたっけ？
椎名町にもいました。はい。それで、一番最初池袋で、当時の西武百貨店の何階か、8階だか上の方に、R ヴィヴァンっていう本屋さんがあって、それが、元をたどると今、ナディフっていう本屋さんの前身なんですけど。
あ、そうなんですね。
はい。で、そこですごいたくさん洋書の写真集を見て、うわ、こんなに写真いっぱいあるんだっていうのを、いわゆる写真家の写真集も見たし、ファッション写真的なものも見たし、で、お金なかったですけど、大好きな人のは買いましたね。アベノンとかダイアン・アーバスとかは。多分時代的には、そうだな。ブルース・デビッドソンがサブウェイっていう写真集出したり。
地下鉄。
はい。あと、マイア・ウィッツのワイルド・フラワーズとかもそのぐらいなのかな。で、ファッションだと、ブルース・ウェーバーのリオデジャネイロっていうのがすごい流行ってたっていうか、そういう洋雑誌とかも見てました。バイト先の出版社の編集部とかで。
ああ、出版社でバイトしてたんですか？
はい、大学の時に1年間だけバイトしてました。そんなこともありましたね。
そんなこともありました
そんなこんな昔話でいいのか。
いやいや、なんかちょっと引っかかったものをちょっと聞いてみたいです。うん、まあでもそれいいと思います。はい、
はい、で写真展とかも80年代前半の東京で行われてる写真展は見てたけど、カメラ雑誌ももちろん読んでたけど、当時はだから、現代美術のギャラリーもなかったし、なので、オリンパスギャラリーとかニコンサロンみたいな、メーカー系のギャラリーか、あと森山さんとかがやってるような。
新宿界隈とか。
はい。は少し、そんなにたくさん行くっていう感じじゃなかったけど、もう何度か行ってみてた記憶があります。
なるほど。
はい。
なんかその、じゃあそっか、その辺からやっぱ作品も作り出したっていうか、意図的にというか。
いや、で、ストリートスナップ的な写真は、時々撮ってたけど、自分がやりたいことはまだ全然分かってなかったと思いますね。写真は大好きだったし、写真を見るのも好きだったけれども、自分がヒリヒリとする感じで、これをこっちの方向に行って写真を撮りたいっていうことはまだ決めてなくて、それが決めたっていうか、なんとなく見えてくるのはもっと後で30近くなってからですね。
ああ、そうですか。
うん。それまでただ、写真の近くにはいたいなと思ってたので、大学を辞めた後も、スタジオに就職して、広告写真とか雑誌の写真の近くにいて、その後自分でも、業者としてっていう言い方は変だけど、雑誌でバンバン撮るようにはなりました。ただ、当時はまだ、自分の作品があるわけではないので、元気のいい若者っていう感じで、お、何でも撮れるだろうみたいな感じで、これ撮っといてとか、なんか行ってきてみたいな感じで。
はい、みたいな。
はい、行きますみたいな感じで、お店の取材なり、ミュージシャンのライブなり、そういうのをバンバン、26、7までずっとましたね。
なるほど。
うん。
そっか。じゃあ、つい最近、東京都写真美術館で、
はい、
何で
しょう。写真新世紀の、
はい。やってたんですけど、あれはもう、その20。
そうです。あれを撮ったのが、27歳から28歳にかけてで、1991年から92年にかけてなんですね。
はいはいはい、はい。
だから、27歳、8歳の頃まで、頃に、写真を撮影して、作品を撮影していて、まあ、あれが自分の、撮りたいものを撮ったというと変だけど、言い方は合ってるかどうか分かんないけど、作品としてはデビュー作だし、それまでにこう作品撮りみたいなことを、例えばスタジオ、まあ、アシスタントやってる人はしたりとかもするしだろうけど、まああんまピンとこなかったんですよね。要するに技術はある程度はあったとしても、じゃあ
何を撮るか
っていう肝心なところが決まってないと、写真は撮れるけど、どこにも行けないじゃないですか。
でもまあスタジオを飛び出しちゃったってことですよね、あれは。
まあ飛び出したっていうか、そう、そもそもスタジオは好きだったけど、スタジオで撮るタイプのフォトグラファー、それはコマーシャルであれ、そのいわゆる作品を作るのであれ、そういうタイプじゃないなとは思ってました。
なるほど。
ただポートレートを撮ったり、例えば僕が好きだった、肖像写真を撮る人たちはやっぱりスタジオで撮るっていうこともすごいあるじゃないですか、重要な要素として、
はい、
だから そういうものを見たかったっていうのもあるし、あとまあ時代がこう広告写真がすごく元気だったので、あの近くにそういう人とかお金が動いてる雰囲気の近くにいた方がやっぱりなんというか面白いものに出会えるんじゃないかなっていうのはあったかも、スタジオに入る前はね、入ってる時は、ね、
うんうんうんうん、なるほど。
そうそう、でも結局まあまあスタジオで練り上げて作品を撮っていくっていうよりは自分が街に出て行っていろんな人に出会って、撮るっていう方向に行ったし、まあその最初があのグッドトリップス、あのバッドトリップスっていう、あの、
なんていうバンドでしたっけ、あれ
マノネグ、フランスのマノネグラっていうんですね、
うん、あれとかだけど若々しい感じがしたけど基本、うん、僕も見させてもらったんですけど、
はい、
大森さんだなってもうパッて思いましたね。
それよく言われるんだけどどういうことだろうね。
いやだから根本はそんな変わってないというか、
うん、そうだよね、だから
写真の質もっていうか、
はい、いろんな写真って一言で言ってもめちゃめちゃ広いし、
うん、
あの自分あるカメラを筆のように使って、イメージを作り上げていくっていうタイプの人もいると思うんですけど、
うん、
僕の場合は多分目の前にあるもののものの面構えっていうか、
うん、
とか場所の力みたいなものをカメラという機械を通して捕まえられるんじゃないかなっていうことを思ってたし、まあ今でも基本的にはそう思ってるっていうことなんじゃないかなと思いますけどね。あの、
まあなんか現場ってことですよね、言ってみた
ら。まあ現場っていうか、今立ってる目の前ってことだよね。うん、そうですね。
面白いとこにいたいというか、
はい。
そういう場所にいて、
うん。
そうね。
まあ、ただその今いる場所っていうことに対するロマンチシズムみたいなのは若い時の方が多分やっぱりあったと思うんですよね、遠くに行きたいみたいなことが、ね、
まあ最初のあの写真集として出版されてる、あれは一冊目ですか、ベリースペシャルラブ。
ベリースペシャルラブは出版された作品としては一冊目です、はい。
その
だからあの作品ぐらいまではやっぱりここじゃないどこかみたいなところに、
はいはいはいはいはい、
あの出かけていきたいっていうか、
うん、
っていうのはすごくあったんじゃないかな。
なるほど。まあそれでまあそのままそのまま、まあ要するにフリーランスとしてカメラマンもしつつ作家活動もして今に至るってことです
か、はい、そうですね。そのロバート・フランクと飯沢さんに選んでもらったあのポートフォリオというか作品がまあ自分の最初のあのポートフォリオっていうか、僕はこういう写真撮るんだよねっていうメッセージで他の人に対しても、
うん、
あの聞いたっていうかっていうことで、あの写真を見て、仕事を頼んでくれる人はたくさん当時はあって、いろいろ仕事した。
なるほど。そっからもうずっと そのままもうフリーランスで。
そうです。っていうかその賞を取る前からスタジオ辞めた後からずっとフリーランスなんで、あの26歳ぐらいからずっとフリーですね。
なるほど。
はい。なので芸歴は長いんです。
長い、
ね。長いな。長すぎだよ。
長すぎってことはないけど。まあそれで今回はあの、
はい、
スタジオ35分ではあの、
はい、
去年昨年大森さんが出された本の山の音っていう、
はい、
あの本の出版刊行記念スライドショーってことなんですけど、
はい、ありがとうございます、うん、そうなんです。はい。
でこの山の音はもう写真は一切なくて、あの、
はい、
のみで構成された本じゃないですか。
はい、文章、言葉のみですね。
言葉のみで。で、まあ、いろんなも、僕も読ませていただいて、
はい。
まあ、本当、多岐にわたるトピック、
うんうん、
まあ、集めた一冊ってことです。 ですけど、
はい、
文章を書くようになったのは、うん、いつぐらいから書いてるんですか？
いや、多分30過ぎてからですよね、それは。うん、多分30代の前半ぐらいから、その、いわゆる自分のトーンで写真を撮り始めた頃から、
うん、
たまに、あの、映画のコメントとかさ、
はいはい、
そういうのを求め、あの、
よくあるやつですね、ちょっとした。
依頼されたりするじゃないですか。はい。で、あの、そういうのがちょくちょくありましたけど、ちゃんとしたエッセイを書いたのは、結構遅いです。90年代後半。
うん、うん、うん。
だ30代の後半ぐらいだと思いますね。はい。
なんか読んでて、
うん。
なんだろう、写真のそのトーンって言ってましたけど、さっき自分のトーンって言ってましたけど、
はい。はい、
文章もなんか確固たるトーンがあるように僕は思えたというか、思う、そうだと思うんですけど、
はい。
まあ、だんだん、なんつう、いきなり、もう最初からああいう感じ、なの、ナチュラリーっていうか、にああいう文章なのか、なんかやっぱその、さっき、あの、学生の時はちょっとも、何を撮る写真はもちろん好きであったけど、
はいはい、
撮るとかちょっと模索してるような、
うん、
けど文章もやっぱあのスタイルっつったらいいのかな、あのああいうトーンというかスタイルになるのは、
うん、
だんだんなんですかね、すごい独特だなとは思うんですよ僕読んでて、
ただその完成度、いやまあ今だって完成してるわけではな、反省っていう言い方は変なんですけど、割と最初からそういうふう、今みたいに書いているような気はしますよね。なんだろう。これ難しいけどな。なんだろうね。
うん、まあまあ、いや、昔からその、例えば、その写真始めたのは、まあ、中学生とか、
はい、
中学生とかだと言ってた、うん、文章はその時そんな書いてないっすよね、多分。
いや、文章はとても嫌だったし、うん、あの向いてないと思ってたんですよ、
うんうん、
で、ただちょっと思うのは、うん、こうやって今も酒さんとお話ししてるわけだけども話も俺そんなうまくないと思うわけ。
はい。
うまくないというか、その話すこと自体は好きなんですよ。だけど、うん、じゃあそれが自分の思ったことを、うまく伝えれるってるかなって思うと、うん、実はそうでもなくて、
うん、
ちょっとこうバラバラに物事が浮かんできたり、
うん、
後から、ああいうことを言うはずだったのになと思って、ちょっぴり後悔したりとか、
うん、
そういうことは常に思っていて、
うん、
それは本当にフォーマルな打ち合わせとかみたいなことでもそうだし、割とカジュアルな会話でもなんか言いたいことは言えないなっていうふうに思うことは結構今でもあって、
うん、
でその言いたいことが言えない感じっていうのは結構肝かなみたいな。文章だと後から構築するので、
うん、
あのその脈絡のない、一見脈絡のない断片のようなものも、その同時にっていうか思い同時並行に一つのことを言うときに思い起こせるみたいな、なんていうのかな、い
や、なんかわかります。なんかその多分大森さんこの山の音を読めばなんか今言ったすごい納得なんですけど、うん、っていうのはなんか一個の主題がありながら結構同時に違うことをよく言ってるじゃないですか、この、
はいはい、
全然違う関係ないものをポンって入ってきたり、
そうそう、なんか落ち着きがないのよ、だからそもそもが、うん、逆に言うとな、結構見えちゃうってとも言えるわけで、いや、見えちゃうっていうか、例えばさ、 今これ録音でね、この番組やらせてもらってるんだけど、あの録音は酒くんとズームでやってるじゃん、
はい、
今で酒くんが映ってる画面の後ろに引き伸ばし機が見えるのよ、
はい、
で引き伸ばし機が見えて、あのカーテンがあって、その上にちょっと切れちゃってるんだけど写真とか絵とかがあって、その引き伸ばし機の横のテーブルの上にちょっとこまごまとした写真の道具らしきものが載ってたりするじゃないですか。で今この話をしてるときに、酒くんとこの話をしてるときに、そんなことはどうでもいいんだけど、うん、見えちゃうじゃん、うん、っていうのがめっちゃ気になって、それを後から思い出したりもするんだよね。言いたいこととは別に、ああ、あんのみたいな。
それは本当に文章を読んでて、
うん、
すごいそのまん言ったま言ってるまのような文章で、それがなんかちょっと不思議なトーンだ、
極
極な、それでしかもちょっとなんて言うんだろうな、結構ノリがいいっていうか、パンパンパンっていうリズムがすごい、リズムがあってすごい、
はい、それはまあ嬉しいですね。っていうかやっぱり言葉って
これ
あの、
あ、いいですか、
はい、
あの山の音に関して言うと、もう一瞬で読みました、結構熱いので。
ありがとうございます。
だからそれぐらい、なんだろう、ランニングしてるような感じでさーって言
う、はい、はい。だから僕は読むのも書くのもやっぱり内容もとか論旨っていうのかなとか、主題ももちろん大事だとは思うんですけど、リズム感が一番やっぱり気になって、
あ、やっぱそう
だ、人の文章も、
あ、
だから結構いい、なんていうのかな、論旨はすごいわかるんだけど、読みづらい文章っていうのは僕にとってはあって、
うんうんうんうん、
それってやっぱりリズム感が合わないなっていう文章があるんですよ、
うんうん、
でだから自分もあの一番書くときに気にするのはリズムが、文章に関して言うと。
なるほど、う
ん、まあだからリズムに乗りすぎて調子に乗ってっていうのもきっとあると思うんで、それが文章の怖いとこだなと思います。
なるほど、
うん、
まあでもあれですよね、後から構成っていうか、まあでもそっか、
とっ、まあただ喋りと違って後から読み直せるからね、自分ではね、もちろんね、
多少の修正はできるけど、やっぱだけ勢いがあるなとは思いますね、なんか。
あ、いや、まあ、うーん、ありがとうございます。確かに。そう、だから、ここ、でも主にここ10年ぐらいに書き溜めた文章が収録されてるんですよね、その山の音っていう
本。90年代からでした、97年から。
時系逆、まあネタバレっていうわけでもないんですけど、逆時系列に収録してってるんで、一番古い文章は97年っていうのがありますが、でもまあ割合は90年代に書いた文章はとっても少なくて、主に2010年以降の、震災の後が多いのかな、に2011年ぐらいから、昨年まで書いてた文章が主に軸になってて、その中でも、小説すばるっていう、集英社から出てる文芸誌に書いた短いコラムの連載と、あと、団中っていう雑誌の、ウェブバージョンで、連載してたのが2つの連載を軸にしてまとめました。まあそもそも団中のウェブをまとめませんかっていう話をもらって、
として は, はいはい、
はい、なのでプレジデント社から出てるんですけど、
プレジデント、
はい、その話が編集の江部さんからもらった時に、どうせやるなら写真なしで、そして写真なしでやるなら団中以外に書いたものも結構あるはずだから探してみますって言ったら、あんなに分厚くなっちゃったっていうことなんですよね。
なるほど、まあそう、なるほど、 で、ちょっとこれ難しいかもしれないんですけど、
いえいえ。
僕がちょっと聞いてみようかなって思って、はい、抽象的なことでこれ難しいかなって思うんですけど、写真と言葉はもちろん違うんですけど、
はい。
なんとなく僕読んでて、
うん、
まあまあ、大森さんのこと知ってるからっていうのももちろんあるんですが、大森さんの写真ともなんかやっぱつながってるなっていうか似てるなってなんか思ったんですよ。うん、何が似てるのかっていうのはちょっといまいちつかめてないんですけど。
はい。
なんかその写真の言葉の違いというか、うん、相違というか、なんかそういうの別に意識してないですかね。
意識はしてないけれども、その、写真に撮れることは写真撮ればいいし、言葉で説明じゃないんだよな、言葉って。でも言葉をが必要なときは書くなり喋るなりすればいいから、2つあるって気楽だよなと思いますね。
気楽
気楽気楽。
道具は2つあるしって。
2つあるしなみたいな。
まあちょっと似てるっていうのはもしかしたらさっき言ったそのスピード感とかのことなのかもしれないんですけどね、僕が。
そうですね、あの生っぽいって言われたりとかね、あと
ですね、確かに、
まああとリズム
っぽいとかもすごいスナップっぽいっていうか、
ああはい、そのいわゆる一瞬を切り取るみたいなことですよね、スナップ写真。
あの、まあ、そのトピックにもよるんですけど、
うん、
特にオチもない感じで終わったりするのもあるじゃないですか。
むしろそっちの方が多いから。
なんかそこがちょっと写真っぽい、スナップっぽいなっていうふうに。
はいはい。
まあそこなのかな、似てるの。
ち
なみに、自分はその写真家として、そういうスナップシューターというか、そういう感覚ってありますか？自分
いや、実はそのスナップ写真っていう言葉はそんなに好きじゃないし、うん、あのそうですね、ストリートフォトグラファーの方がまだいいけど、まあでもそれはちょっと翻訳っぽいし、スナップっていうと
スナップって何なん
ですか？なんか曖昧じゃないですか。
確かに。スナップってよく考えたら何なんだっていう。
そう。だってスタジオで撮ってたって撮るとき一瞬じゃん。で、フレーミングもするわけじゃないですか。だから。
スナップとは何なんだっていうのをちょっと考えてきます。
そう。だから、英語で言うと、キャプチャーって言うじゃないですか。あの、捕まえるっていうか、キャプチャーするみたいな感じは、すごい。実感はあるかな。あと写真を撮るっていう言い方も別に嫌いじゃないっていうか、撮るってこう盗むの撮る、写真を撮るの撮る、それからあれ撮っての撮るみたいな傘響き的にもあるんだけど、スナップ写真って言った途端にちょっとこう歪小化されるっていうか、あのジャンル、ちっちゃいジャンルみたいになっちゃうような気がして、だからできるだけあのスナップ写真って自分の人の写真もですけど、スナップ写真ってあんまり言わないようにしてて、あと展覧会の表とかでスナップとか言われるともう超ムカつく。
言っちゃったけど俺
プロのくせにプロの評論家がスナップ写真とか言うなよとか言ってって思ったりしますね。
それはちょっと自分も今なんとなく走ってたけど、スナップ写真ってよく考えたら何なんてってちょっと今思いました。
そうだよね。だってじゃあね、リーフリードランダースナップですかねとか、あの
っていう、そもそもスナップって英語として使うんですかね。
使わないんじゃない多分。
スナップシューターとか言わないですよね多分ね。
言わないと思いますよね、おそらく。そこは
これちょっと忘れ、なんか日本の写真用語なのかもしれないですね。
そうだと思うな。
ちょっとわかんないですけど、
うん。
うん。なるほど。
今ちょっと、そうね。 ググってみたら日本語ですね。
あ、日本語。
はい。キャンディッドフォトグラフ。
キャンディッドフォトグラフ。
キャンディッドフォトグラフがポーズを取らない写真。で出てるけど、あでも、あ、英語の語源もあるね。
あるんだ。
もともとは射撃の用語だったんだって。イギリス人のジョン・ハーシェル卿が写真による瞬間撮影、連続撮影の意味にも転用して広まったってあるけどね。
スナップってそもそも野球のバットとか、なんか剣道とか、スナップで打てとか言われたな、
はいはいはい。なるほど。
なんか、なん、うん。うん、だ結構あ、よく考えたらその時も俺意味分かってなかった、スナップ聞かせる意味が。なんか脇を締めるとか、そういうふうに勝手に子供の時思ってたけど。
はいはいはい。そうな。まあだからあんまり自分のことをちょっとそこを深掘りするとあれなんですけど、スナップ写真家とは思ってないです。
なるほど。はい。そしてスタジオ35分では、1月18日って明日なんですけど、明日から28日まで大森克己スライドショー山の音をやりますと。で常時15分のループ上映をするんですけど、そのスライドの内容は、はい、サウンズ&シングスっていうね、はい、それで初日と最終日、初日っていうのは18日で、最終日は28日は作家本人によるアナログ映写機による上映会ということで、
はい、
また違う桜をモチーフにとしたスライドショーをやるということで、
はい、よろしくお願いします。楽しみです。今回山の音の、発刊記念の、会ということで、
はい、
そもそも小説のタイトルとかエッセイのタイトルとか漫画の題名とかではなくて、
うん、
自分自身が、あ、山の音ってすごいなっていうのを体験したのが、
はい、
そもそもいつだったのかなっていうのを思い出すと、2000年代の前半に桜の写真を撮っていた時期ですね、はい、エンカウンターとチェリーブロッサムズっていう2つの写真を撮っていた時に、街の桜を撮り終わった後、北関東とか東北とかの京都も行ったかな、山を歩くんですね、
はい、
山桜が咲いているところを。そうすると桜が咲いてる山っていうのはそんなにめっちゃ高い山じゃないんだけど、
はい、
自然の中でもあり、その自然の中の動物の声、鳥とかの鳴き声とか、
うん、
あるいは風が吹いて木々が揺れたりとか、あるいは川が流れている水の音とか、そういう自然の音が歩いている自分の足音と混ざって聞こえてきて、
うん、
そこにさらにその遠くからかすかに聞こえる街の音ですね、電車の音だったり、
うん、
例えば町役場の放送だったり、
うん、
保育園にか幼稚園とか学校とかの子どもたちの声だったりとかっていうのが、
うん、
こう歩きながらかすかに聞こえてくるその感覚っていうのがとっても印象に残っていて、
うん、
そもそも山の音ってすごいなと思ったのは、そのやっぱり2000年代前半のその桜を撮ってた時期なんですね。で、うん、それを思い出してですね、うん、ちょっと最高当時の、撮ったポジフィルムスライドのを、再構成して30分強のスライドショーにしたいと思っています。
なるほど。じゃあそのスライドショーは2日間のみっていうことで。
そうですね、はい、今まで何度かやってるんですけども、
はい、
場所とか時間によって、うん、編集というかですね、順番をちょっと変えたりしながら作っているので、うん、今回は、 2023年の、スタジオ35分バージョンっていうことかな。
なるほど、はい。で、その上映が終わり次第なんですけど、
はい、
まあ、大森さんがスタジオ35分のバーカウンター内に入って、バーテンダーをしてるっていうことで、
はい、
で、
はい、
今回は特別に山の音カクテルを考案したっていう。
はい、まあ、考案っていうほどでもないんですけども、
はい、
山の音っていう本の素敵な装丁をやってくださった佐藤あさみさんのデザインの、グリーンとグレーと白の色の3つの色から発想した、うん、ロングドリンクといいましょうか、ロングカクテルですね、
はい、
はい、アブサンベースのロングカクテルをちょっと考えてみました。
それがね、なんとマリリン・マンソンの、
はい、マリリン・マンソンが作ったアブサンを、なかなかいかついエチケットなんですけども、味はなかなかすごい上品なんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、アルコール度は高いですけど、
うん、
で、ちょっと不思議な、すごい全部オーガニックで作ってるので、
はい、
緑というか自然の野草の香り、ハーブ感もに満ちつつ、
はい、
なので山の音を感じつつ飲んでいただけるのではないかと思っております。
まあ、それはちょっとこの録音自体がもう17日で、明日これをアップできるかちょっと分かんないんですけど
最終日も
それをやる
の、28日ね、はい、
よろしければそちらに来てください。
はい、ぜひスライドショーを見に来て一杯飲んでってください。まあ早いお花見かな一番早い早見花見
まあ梅って感じですね
そうだよね、まだまだ寒いですけど、冬至過ぎてでちょっとずつ日が長くなってるじゃないですか、
うん、
あの感じ僕すごい好きで、うん、あ、春になってんなって感じしますよ。
まあそんな感じで、うん、とりあえず明日から18から28日まではサウンズ&シングスのスライドショーは常時
はい、ループで、はい、
ループ上映しているんで、まあ、大森さんはいらっしゃらないですけど、展示としてスライドショーをやっています。
はい、はい、
まあ、それともちろん山の音の書籍も置いてありますので、
はいはい、
まだ読んでない人や興味ある方いたら
はい、ぜひ手に取ってみてください。
はい、
あとそうね、明日とかお買い上げの方とか、あるいはすでにご購入いただいた方は持ってきていただければサインとかも全然できますので。
あ、それはということで、まあこんな感じで、大森さんありがとうございます。他なんか、
はい、よろしくお願いします。
なんかありましたっけ。ないですよね。
うん、大丈夫だと思います。
はい、じゃあ大森さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
明日よろしくお願いします。
はい。ラジオ35分。